刻は5時39分、5時39分16秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。笑っとけ笑っとけ、俺がバンドリーダーだ
それで笑うんだったらもうなんかバカにされてる感じしますね
俺がバンドリーダーだいやーね、
すごかったな。
今日はだから、はい、全体的に文化祭モードのやりたい放題だったという、うんうんうん、放題を集めてみましてですね、
は
い、
音楽にまつわる、
そう、うん、面白いですね。
そうですね、う
ん、今までとちょっと一味違った内容だったような気がしますけれども、
はい、
この間あの文化祭といえばね、私、
うん、
学会高校の杉戸町というところにね、はい、あって、東武動物公園駅、はい、駅でいうところの、うんうん、そこからあの送迎バスが出ててね、はい、通信制の高校、
うんうんうん、
で3年前に初めて生徒さんたちの手で文化祭、
はい、
志す音楽と書いてね、志音祭、
はい、
うんうん、で開かれて3年連続私、うん、出させていただいて、ね、この間、うん、終わったばっか、先週終わったばっかりなんですけどもね、うんうんうん、いやー本当にいろんな方々に今回もお世話になりまして、
はい、
毎年佐久間秀樹くんが出ていたんで、うん、今回は、
はい、
別なライブがちょっと入ってたんでと、うん、いうことで、うんうんうん、やっぱこう3年連続が私のみになってしまったというところもあるんですが、はい、谷助くんという、谷助さん、
はい、
日曜日の第3日曜日の番組、
うん、
アコースティックボンバーで、
はい、
でそれ楽屋も一緒でですね、
うんうんうん、
で初めて私歌拝見した、あの方は、はい、本当に高校の先生の免許持ってらっしゃって、
そうなんですね、
うん、高校の生徒さんを教えてて、で、うん、初めて生徒さんのことを思って作った曲とかやってましたよ、うん、
はい、
やっぱこう未来につながるような生徒さんの 目線になって一緒に話を聞いてあげるっていう、
はい、
なんだろうね、
うん、
ところがどの曲にもにじみ出てて、
はあ、
はい、なるほどなと、山谷の谷に助と変えて谷助ですみたいないう登場の仕方をして、はい、あ、じゃあ俺もそれいただこうかなって思ってたら、はい、田んぼの代表になっちゃって
田んぼの代表で田代
私田代です、田んぼの代表ですよ、もうどうせみたいな感じになって、
まあそうですね、漢字説明するとそうありますね、
田んぼの代表だよみたいな、はい、田んぼで何を代表するのか分かんないけど、
ね、うん、俺がバンドリーダーだ、
俺がバンドリーダーだ、俺が田んぼの代表だ
そんな偉いそうと言うことではないですね、
そうだね、はい、田んぼの代わりとも言えるけど、ね、
代わり、
うん、田んぼの時代でもいいんだけど何でもいいんだけど
意味が分からないです田んぼの、私が田んぼの時代です
田んぼジェネレーションです、
はい、
でも楽しかった、やっぱ生徒さんとね、うん、お話できるっていうのは、はい、いいね、年に一度の楽しみなんだけど、
はい、
1年生の時に司会をやっていた女の子が、うん、ついに3年間司会をやり、はい、通してですね、
うん、
もうだから卒業だから来年から会えないの、
そうですよね、うん、だって文化祭その3回目ってことですもんね、
そう
で3年前にスタートしたのが、
そうそうそうそう、
で3回とも出てるんですもんね、
そう3回とも司会やってる、
うん、
去年は俺、
はい、
昼過ぎから夕方からさ、うん、九段下のイベントに出なきゃいけなかったから、はい、もうそそくさと、ね、うん、退散しなきゃいけなかったんだけど、
はい、
まあ、今年はね、うん、閉会式までちゃんと終わって、
はい、
終わった後に校長先生の部屋に呼び出されてね、
うん、呼び出し
、ね、仲間みんな来ててさ、
はい、
でみんなでそろそろじゃあ帰ろう、帰りのバスに乗ろうっていう時に、はい、俺校長先生に呼ばれて俺校長室に呼ばれちゃったって言ったら何をやったんですかみたいな、
そうですよね、まあ、
校長室に呼ばれて何やらかしたんですか、ま
あ、学生の頃だったら嫌だったろうな校長室に呼ばれる、
なんか問題な歌でも歌ってましたっけみたいな話になって
はい、
そしたらちょっといろいろお話でもしましょうって言って、
あ、
うん、でお仲間の方々にどうぞって言って、もう全員俺の仲間、一緒に連れてきた仲間、
はい、
ついて来てくれた方々全員分の缶コーヒー用意してくれて、
はい、うん、
校長先生とお話ししてね、
あ、なんかいいですね、うん、そうやってこうなんか全く校長先生が関わんないみたいなことではなくて、うん、
一番前で見てる、ずっと、
わ、本当ですか、
どの演目も一番前でずっと見てらっしゃって、
なんか素敵ですね、そういうのは、
うんうん、また教頭先生が面白い人だ教頭先生は、はい、鷺宮のじゃがいも村のライブにも来てくださっていて、うん、はい、で銀時計が当たっちゃった、
ね、当たったんですよね
面白かったですね、はい、その教頭先生が、
はい、
爆風スランプの大きな玉ねぎの下で をカラオケで歌うシーンがあった。
カラオケってその曲だったんですね。ですブログ見ましたけど。
それがね、一向にかかんなかったんだよ、その曲が。
森友さんの写真も見ましたよ。あのアクセクしてる、
うん、そうそうめちゃくちゃもうトラブってて2曲目なのよ CD の2曲目なんだけど、はいはい、どうしても1曲目がかかっちゃうのどうしても1曲目がかかっちゃっていやそれじゃないってステージから何度もステージ袖に、はい、戻ってきてそれで、はい、もうかけ直すんだけど絶対2曲目にして、はい、プレイ押すんだけど1曲目がかかっちゃうんでなんかカチャカチャやってたら、はい、ベローンってイジェクトで出てきちゃって、はい、俺それ後ろでずっと見ててさ、はいはい、うわ面白いと思って
なんかいいですね
いいのそう、うん、いいのいいのすごい面白かった、う
ん、みんなで作ってる感がしますね
そうそうそうそうなんだよね、うんうん面白かったですよ、うん、
それは生徒たちにやっぱ思い出深くなりますよね
そうなんだよね、うんうん、だからこの先も、ねうん、続いていけばいいなと思ってそうですね
やっぱやらされてるもんじゃなくて、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、で俺もイメージソング作ってるから
そうですよ
ね、はい、イメージソング作ってる俺がね、うん、出ないなんてことはありえない、
うん、そうです ね
だからあのモモンガ宮川さん、はい、梅干しの歌、うんうん、歌ってらっしゃるモモンガ宮川さんは、はい、効果を作ってる
あそうなんですね
あの学の効果は桃宮川さんが作って
へ
効果はあると、
はい、
でもなんかこう若い人たちがこう受け入れられやすい、ねうんうん、イメージソングみたいなのを作ってくれないかって、うんうん、一番最初の年に言われて、はい、で心の窓を書いたんだよね、
はい
うん、だ俺は定時制の高校出てるから、はい、苦労しながらね、
うん、
こう学校通ってる高校通ってるっていう、うん、その、ね、年頃の、
うん
子たちの気持ちがちょっとわかるんだよね、うんうんうん、だからなんか俺なりに共感できるところがあるんじゃないかなと思って書いた曲なんだけど、うん、で今回、
はい、
あのまだ音源をね、はい、学校に提供してなかったんであ 去年配った15周年の中に入ってるからさ、はい、それをね配ったの、
はい、
そしたらね、
はい、
あのラジオ聞いてるんですっていう、
はい、
俺よりちょっと年下の方が、うん、大人の方が、
うん
近寄ってきてくれる、うんうん、ラジオ聞いてますよって
言
って、いらっしゃって、はい、でお子さん連れてるのね
うん
高校3年生
あで保護者の方なんですね
そう保護者の方でお母さんもいてね、
はい、
で3年連続で俺を見てる四四歳であ
だ
最初の時びっくりしたって言って、
はい、
でそれ以降ずっと見てますって言われてね
へ
すごい嬉しかったね
そうですね
でその子もやっぱりねいろいろな訳があって、うん、学校通うのすごい辛かったんだって
うん、
うんだからタッシーさんもそうだったと思いますけど、
うん、
この子もねって言ってうーん聞かせてくれてね話、
はい、
もしかしたらこのラジオも聞いていらっしゃるかもしれないですけどね、うん、またお会いしたいななんていうふうに思いますね
そうですねでも3年間通ったんですもんね、
う
ん、
そう、うん、素晴らしいことだね、うん、
まだまあ終わりではないですけど、
うん
うん
うんね、
3年生にちゃんと
って大きな自信になると思います
そうですよね、う
ん、本当そうなんだよね、うんで帰りに飲み会やって、
はいはい、
あのジュリリンにばったり電車の中で会ったという
それもすごいですよね、
うん、かつてのこのトワキンの第二金曜日のアシスタント、
はい、
ジュリリン純子ポニーのコーラスだよね、
うん、
いやーびっくりしたよ急に誰から呼びかけられたと思ったらジュリリンだった
いいよっぱい
にゃだーみたいな感じで
やだじゃないにゃだ
なんだもうって言ってで彼女はあのフラメンコを教えたりしてる、は
いうんうん、
でそのフラメンコはさ、
はい、
あのその現場もういっぱいその日回った日なんだよ、うん
はい、
だヘトヘトでヘトヘトなんだけどにゃんだもうみたいな感じのテンションで
なんすか本当
で俺ほとんど酔っ払ってたからさ、はい、むにゃむにゃだったんだけど、
はい、お互いむにゃむにゃなんですね
金沢文庫朝6時起きで金沢文庫のフラメンコの現場行って、その後池袋でちょっと教えて、
はい、
その後南浦和行って、その帰りの電車で俺に会ったという。
それもすごい濃い一日だな。
めちゃくちゃすごいよ。
すごいですね。金沢文庫に朝いたんですよね。
そうそうそう。それが池袋一旦行って、
はい、
そっから南浦和。
その帰りに
会う。その帰りに俺と会う。着地が俺っていう、
ね。すごいですね。でもそれで会う
大活躍今フラメンコいろいろね教えてるみたい。
はい、
うん
いやすごい。
長いからね彼女もね。
はい。
いや面白いですよ。
すごい
す。懐かしかった。ばったり会っちゃって、
は
い、ね。まあそんな感じのね四月祭でございます、はい、四歳でございましたね、うん、皆さん本当にありがとうございました、うん CM の後は、恐縮ながら僭越ながら我々のライブインフォメーションね、
はい、
お届けしようと思います
お
実は今日のあのトワキンの2人、はい、私とのすけくんはどちらもミュージシャンだという
実はそうなんですね。
今明かしますけど、
はい、
のすけくんはトロンボン奏者でございまして、はい、私は、歌うたいでございますね、はい、のすけくんが所属しているグループのね、
はい、
インフォメーション、
はい、
お知らせください。
はい、私所属してます。2人目のジャイナー、
はい、
12月の10日の土曜日ですけれども、埼玉県西川口の、あの、ハーツというところですね。
ハーツ。
うん、西川口ハーツで、ファンキストというバンドのツアーに同行します。4つぐらい参加させてもらうんですけど、それの3つ目ですね。今月大阪とか京都行きまして、それ、西川口の方にもお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。そして、7月に、リリースしたアルバムの中から、カザーナっていう曲と、ボンダンス。
ボンダンス。
あと、ダンスダンスダンス。
ダンスダンスダンス。
はい。この3曲が、ミュージックビデオアップされて、
はい、
YouTube の方にアップされてますので、ぜひご興味ある方はご覧になってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
詳細は
ありがとうございます。
2人目のジャイナのホームページカチッ
カチッと
よろしくお願いしますね。
はい、
そして私無伴奏独唱の歌い人語るでございますが、
はい、
ちょっと伴奏付きがあります
無伴奏ではない、
うん、ちょっと伴奏付きと伴奏なし、
はい、
一緒にやります、
うんうん、
12月4日の日曜日、
はい、
東武東上線の鶴瀬という駅からちょっと離れてるな、バス使うけど、うんう
ん、はい、
鶴瀬コミュニティセンターで、
はい、
TOP、まあ、通称トップという、うん、まあ、グループのチャリティーコンサート、
はい、
TOP 主催のチャリティーコンサートに出演させていただくんですけれども、
はい、
私の娘ですか、
はい、
ね、まあ、いつも親子共演って言ってるけど、
はい、
どんな子供なのっていう
ところですね。そうですね。
ね、ちょっと双子の娘がおりまし
たですね。双子の娘が。
双子の娘がおりまして、小学校6年生、小学校6年生、女なんですけど、
はい、
まあ、ピアノを弾くんでね、
うんうんうん、
そのピアノバックに私が歌うという、
うん。そりゃ素敵なことですね。
そうなんですよ、ね、
はい。
入場無料、
うん、
そして歌い人語るの場面も作っていただけるということですので、
はい、
まあ、その共演のところと歌い人語るも数曲お届けしようかなと思ってますよ。
はい、
なかなかない機会なので、
レア。そうですよね。
これはレアです。
はい、
ぜひ、お時間ある方ね、ちょっと遠いですけれども、うん、はい、お越しいただければなと思います、
はい、
他にもさまざまいろいろと決まってますけれども、
はい、
2月にね、うん、またもや4日間の怒涛のワンマンライブ決まっております。14、15、火、水、
うん、
2月14、15、火、水、
はい、
18、19の土日、
うん、
この4日間鷺宮、中野区鷺宮小劇場じゃがいも村にて、
うん、
怒涛の4日間ワンマン公演が開催されます、
はい、
決まりました、
うん、
第一金曜日の森律子がまたお芝居でちょっと手伝ってくれる、はい、プラスあの千葉綾乃が、
はい、
その私の書き下ろしの新しいお芝居に出てくれるという、
は
い、
3人で
やります。3人で、ちょっとね、小芝居打ってみようかなと、う
ん、小芝居っていや千葉さんいるから小芝居ではないな、
大芝居になっちゃう、
大芝居ですね
打ってみようかなと思ってますので、
はい、
ぜひぜひ楽しいライブになると思いますのでね、
うん、
2月14、15、
はい、
火、水、
うん、
18、19、土日、
うん、
ぜひぜひ皆さんね、もうそろそろ予約が始まると思いますので、うんうんうん、もうでもいいよ、今から予約してくれても、
はい、
フラワーラジオ宛てに連絡してくれたりだとか、うんうん、なんかメールくれたりとかして、
はい、
全然いいですので、
はい、
もうじゃんじゃんご予約いただければと思いますはい、では CM を挟んで、
はい、
いよいよトワキン4時間の後半の2時間、
うん、
折り返しぶち込んでいこうかなと思ってます、
はい、
お楽しみに。いやスターウォーズのね新シリーズまであといよいよ1ヶ月だよ壊れてんのかお前登場すんのスターウォーズローグワン出るの顔まで変になってんじゃんローグワン出ないのなめとんのか、うん、うんうんうん オファーはあったんだけど、出演は自分から断った。やるね。なんでその理由は何なの？九州場所の最中だから。なるほど、九州場所。いやー、豪栄道は連勝ストップしたみたいだよ。
豪栄道、豪栄道、豪栄道、ピュ
ー。玉鷲に突き落としで敗れたそうです、先ほど。何それ玉鷲。20連勝でストップ。綱取りだからね。
そうですよね。
なんで急に急に急に中からパカって開けて出てきた人みたいな。
そうですよね、綱取り。
綱取り。でもまだいっぱいならね、
うん、まだそうですね、
いっぱいなら。でも本当に日本人横綱が誕生するのかどうなのかって、うん、もう長らくずっと言ってるけどさ、何年言ってるか分かんないぐらいもう長い
よね。
ねえ、うん、どうだろうね、豪栄道。豪栄道。
豪栄道。
ねえ、はい、ぜひちょっと奮起していただきたいなって思うね。
本当
に、うん、ここで連敗だけは避けたいね。
そうですね。気持ちを切り替えて。
切り替えて。一、うん、日一番。
そうですね。
ね。
はい。
まあ、トワキンでも聞いてね。
取り組み後すぐに、もう今息上がってたまんない。もう帰りの支度とかしても忙しい時に。
付き人がもうイヤホン持って待ってる、
ね、耳に押し込んで、うん、
これから T7 ですみたいな。
それすごいですね。無理やり聞かせるって。
ねえ、そう、いいじゃない。はい、大崎、大崎、これから T7 です。
いらないよ、今。
いや、今いいよ。
いいよ、疲れてんだよ、こっちは。
ピヨピヨピヨピヨだね。ゴエドとかなんて。
そうですね。ね、
まさかゴエドも今こんなことね、はい、になってるとは思わない
で。思わないですね。
あ、ちょっと奮起していただきたいなと思いますけれどもね。まあ、その相撲中継をよそにですね、番組生放送しなきゃいけないというね、はい、
そうですね。
どうしてもあの相撲と時間帯がかぶるん
です。かぶりますね、
夕方の番組だから。
うん、
これはもう2ヶ月に一遍必ずやってくるの。
しょうがないですね。
しょうがないんで、はい、もうだから気もそぞろでね。
うん、
そんなことないですよ。そんなことない。
そんなことない。
そんなことない。ラジオに集中してます。
してます。
さあ6時回りましたんでね、
はい、
4時間のトワキン、
はい、うん、
去年ちょうど1年前から ね、
そうですね、
この番組4時間に拡大しましたが、
うん、
折り返し地点でございます、はい、6時を回って、次のコーナー行ってみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、はい、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます。
ちょっとあんまり手拍子とシンクロしてなかったですね。
そうですね、
手拍子の方が相当なんか前倒しで、は
い、そうですね、
しかもピッチが違ってましたね。
そうですね。
ピッチが違って
、タシー田代の徹底的にテレビテーマ、
あ
ー、すごく久しぶりにやった気がします。何年ぶりかに。
なんでそのサイレント小声なの。
確かにそうです、ね、
めっちゃ小声だった。
確かにそうですね。ひねくれてますね。
ひねくれてますね、
はい、
本当にね、
うん、
さあやってまいりました、
はい、
T7、うんう
ん、
いやーすごいですよ。
最近もうすごいですからね。
最近すごいですよ、また、はい、ねえ、
うん、
まあ動物系に行ったんだよ、
はい、
一回、
うん、
で犬、
そうですね、
犬、
うん、
そう、
海外の犬、
そう、名犬系をやって、うんうん、不思議犬トントンとかもちょっとやってみたりとか、
は
い、その後カンガルーとか行って
行きました、
ね、カンガルーのドラマがあったっていうこと自体がもうびっくりなんだけど、
はい、
さあまあなんか恐竜とかに触れたりとか、
う
んうん、その後はあの半魚人、
そうですね、
海底に探検したりだとか。さあ UFO 出てきちゃって、
出てきちゃいました ねどんどんなんか存在しないみたいな、存在するみたいな、
だいぶね SF、う
ん、SF ですね、
SF 万歳だよ、もうだからもう、はい、スターウォーズも近いしさ、
そうです、
ね、もう予告編何度見ても見飽きないわ、
うん、
うん、ローグワンね、
はい、
すごいな、うん、な、だもんだから、
うん、
どうもその海外ドラマ、
はい、
アメリカで作られた、イギリスで作られた海外ドラマが日本で放映されていた時代があった、
うん、
まあ今もねもちろんあるけど、うん、
はい、
テレビの本当黎明期からやっぱりこうね、うん、
やってたんですよね、
うん、フィルムを借りてきたんだろうね。
その、まあ、借りてくる技術とかもすごいですよね。
それで、まあ、日本のテレビで放映されていた、
うん、
けど、
うん、
なんか全然資料がなくて、
うんうんうん、
先週はまだあった方かな、うんうん、先週はインベーダー、
はい、インベーダーってすごいですよね、
うん、インベーダー、うん、謎の円盤 UFO と来て、はい、スペース1999と来て、うん、インベーダーと来て、
うん、
もう完全に宇宙だ ね、 今ね、
宇宙に行ってますね。
どう考えても今宇宙、
はい、
で今日はやりたい放題探検隊もやったでしょ。
探検しました。
それにちなんでね、
はい、
今日ご紹介するのは、
はい、
1959年、
59年って
から1960年にかけて放映されていたということしか分かっていない海外ドラマ、
はい、
宇宙探検。
探検しちゃいますね。
探検です。もういよいよやりたい放題探検隊が終わった。今度は宇宙探検。
宇宙も探検します。
いやー、うん、宇宙探検というドラマなんですが、資料が一貫性少ないということで、うん、でも、うん、日本で放映されていた海外ドラマであるということだけは分かっています。
はい、
うん、
うんうんうん。
現代がね、Men into Space。
スペース、宇宙の中の男たち、
男たち宇宙に行くみたいな、うん、Men into だからね、入っていく、
うん、宇宙の中に、
男たちが宇宙の中に入っていくみたいな、
うんうんうんうん、
もしくは、スペース、宇宙と見せかけといて実は空白とか、
うんうんうん、
男たちが
スペースキー、
文字と文字と文字の間の空白に入っていく、
スペースキーってことですね。
そうそうそう
すげえな、そのなんか謎なタイトル
Men into Space、 まあ宇宙探検だね、うんうん、本当にね、
はい、
エドワード・マコリー、マコーリー、
マコーリー、
うん、多分マッコリが好きなのよこれ
いいですね。
エドワード・マコーリー大佐の率いる特別チームが、
うん、
未知なる宇宙で冒険するという SF ドラマです。それしか分かってない。
まあ大体あの宇宙探検っていうタイトルぐらいから分かる範囲のものですね。
そうなんですね、はい、未知なる宇宙で冒険するという SF ドラマでございましてですね、もう本当に当時なんでこんなに資料がないんだっていうぐらい資料がないよね。
おー、
うん、ウィキも存在してなかった。
本当ですか、
うん、インベーダーはあったよ。
あ、
うん、そういうのあるとだいぶね、
うん、
助かるんですけど。
そうですよね、
ないもんだからね、
はい、
さまざまなページからいろいろ情報を集約していかなきゃいけないっていう、ね、
はい、
ところがあるんですが、Men into Space、1959年に CBS で放映されていた、はい、そのアメリカ、
はい、
アメリカ CBS で放映されていた、
うん、
で日本では1959年に NHK で放送されていました。
あ、 NHK なんですね。
NHK で放映されていた30分の番組だと。
おー、30分、
分かっています、
うんうんうん、
で子供たちに正確な科学知識をちゃんと与えようという目的のもと制作された番組。
へ
ー、だ宇宙というのはやっぱり想像の域を出ない、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
想像の域は出ないけれども、うん、分かっている、
うん、
ちゃんとした宇宙としての事実、
はあ、
正確な科学知識を与えようという目的で制作された番組です、
うんうん、
だから月ロケット、
うんうん、
宇宙ステーション、
はい、
月面基地、
うん、
小惑星、
うん、
で火星への有人飛行というようなテーマで描いていく、
は
い、
あ、その時代にもうちゃんとそれはあったんですね。
それがね、ない、
あ、
なかった。当時まだアメリカではアポロ計画を進め出したところです。
うわ
人類がまだ月に到達していない時代のドラマ、
はい、は
だから完全に手探りなんだけども、
そうですよ、ね、
正しい科学知識を子供たちに植え付けようと、与えようということで、
その人たちすら想像の範囲、
そうそうそう
ってことですよね。
そうそうそうそうそうそう、
はあ、
ね、
はい、
で、まあその制作会社、ドラマ制作会社だけでは当然だから限界があるわけです、ね、
そうですよね。
知識人たちの、
はい、
いろいろなこのアドバイスが必要なわけですよ、はい、そこで、
うん、
クレジットにはですね、
はい、
アメリカ防衛省と空軍の協力に感謝するというクレジットが出ます。
うわー、すげえ
めっちゃめちゃ本格的なんです。
そうですね、
アメリカの防衛省と空軍が 協力した番組です。
は
アメリカ空軍の協力で最新の宇宙交渉、うん、考察や実写フィルムの提供、
はい、うん、
また大掛かりなセットや特殊効果、
うんうんうん、
ふんだんに使ってるらしくて、そういった特撮技術の迫力がだいぶ評価されまして、うんうん、この放映してた年1960年にベストドラマティックプレゼンテーションという賞を受賞しています。
へ
アポロがこれからこう飛び立とうとしている時代の話なんで、うん、国民の関心を宇宙に引く必要があったんですよね、
うんうん、そうですよね、うんうん、
だからテレビ局側で、うん、ちょっと宇宙に国民の関心を持ってい こうじゃないかということで作られた番組らしいよ。
なるほど、
うん、
でもそうですよね、
うん
うんうんうん、
宇宙探検、日本語では宇宙探検というタイトルでね、
はい、
NHK で放映された、うん、宇宙探なんて言ってたかもしれないね
言ってたかもしれないですね
宇宙探見たみたいな
宇宙探見て昨日の宇宙探見た全然なんか軽すぎますね
すぎるね。
それはあの正しい宇宙ではないですね正しい知識ではないですね
知識ではないですね宇宙探検、
あの映像何個かあの画像を、
はい、今手元の資料に写真ありますけど、はい、
ほらあのちょっと見た目が、まあ、古い画像もあれば、
はいはいはい、
なんか新しめの画像もあるようなんですよ。
そうそうそう、一応ねあの映像は残っていて、はい、アメリカの方で多分なんかソフト化されてるのかなんか知らないけど、リマスタリングされてるんじゃないですかね。
なるほど、
うん、
なんかすごく鮮明な画像に見えて、
そうそうそうそうそうそう、うん、ね、
うん、
宇宙ステーションとか月ロケットとか、
はい、
なんかこうね男少年心としてはこうワクワクしますね。
そうですよね、うんうん、
この月面のセットとかもさ、
はい、
なんか頑張ってるよね。
そうですね、もう本当に想像だけどこういろんなことを
59年でこれはすごいと思うよ、
うん、やっぱ、ね、夢というかロマンというか、
うん、
それこそ本当アポロ計画をこう
推進
前面に出したという
か、そうだね、
うん
うん、もう本当にあの子供心を掴んだだろうなと思われるわけですけども、
ね、うん、そうですね、
ただこう内容は詳しいのも分かってないからな、
うん、
全部で30何話あったかな確か、
うん、うん、
英語の方のウィキにはあったから、
あーなるほど、
うん、Men into Space、
はい、
すごいですね、スペーシーな感じでございますが
スペーシーですね。
曲を聴いてみようかなって、だから日本の方の曲、
はい、
その日本で作られた主題歌っていうのはどうも存在してないっぽいんですね。
うんうんうん、
だから、そのアメリカで作られたオリジナルの音楽が作られて、当てがわれているというところなんだけどね。
はい、うん、
まあどういう感じだったのかちょっとわからないんですが、一応音楽だけは手元にあります。
はい。
Men into Space というね、テーマ曲。
うん、
音楽担当がデイビッド・ローズ。
デイビッド・ローズ。
デイビッド・ローズ。
はい。
イギリスの方なんですね。
へえ、
うん、
うん、アメリカのドラマに、
アメリカのドラマにテーマソングをつけている、うん、イギリス人のロンドン生まれの音楽家、はい、もう1990年に亡くなってます。
あ、
1910年生まれで1990年に亡くなってるからちょうど80歳で亡くなったってことですかね、うんうんうん、
はい、
デビッド・ローズというね、作曲家が作ったテーマソング、これがまたね、うん、なんか聞いたことあるんだよ俺これ。
へ
え。あれこれなんかどっかで聞いたことあるぞ。ちょっとでも何かかは全然判明しなかったんだけど、
はい、
なんか聞いたことある曲だなっていうのがありまして、
はい、
今日はそのねテーマ曲、
はい、
聞いていただこうと思う。これすごいですよ、うん、子供心にワクワクするっていう感じがすごい出てるね、
はい、
SF 映画っていう感じがやっぱしますね、
うん、
聞いてみましょう。 いかにもだね。
そうですね。なんか
壮大な
壮大
宇宙スペクタクル。
うん、
これでも聞いてるだけでもだいぶワクワクするね。
そうですね。
なんかスタートレックっぽいのかな。
ああ、なるほど。
なんとなく、
うんうんうんうん、
このティンパニーのロールね。
やっぱティンパニーこういう曲
パニらないとね、こういう時は。
そうですよね、
パニっとかないとね、こういう時ね、はい、
うん、
すごいな。
途中であの、うん、ウルトラマンに出てくる、うん、トゥルーってあのホルン、
はいはいはいはい、
トゥルーがあるんですよね、
はいはいはい、
あれがあるとやっぱちょっとなんか宇宙系なイメージはしますね。
なるほどね、はい、よく聞いてないよ。
ストリングスもギー
ッてストリングスもすごい
やってるのが、
う
ん、
そうだい、うん、
なんか宇宙信号にも聞こえますし、
そうだね、
うん、
護衛道が入ってくる感じがする。
入ってきます
堂々とね
そうですね、威風堂々と。
そう、はい、すごいよ。やっぱりこの日本人がドラマの曲として作れなかった領域だよね、はい、こういうのって。
そうですね、
やっぱりこのクラシックの感じの、うん、壮大なところだね、
はい、
うん、これは迫力がすごいもん。
そうですね、
うん、50年代にこういう曲だもんね、
うん、
テーマ曲、うん、で、自分でバンドも組んでたらしいんですよ、デビッド・ローズ・オーケストラっていうの、
はい、
うんうん、で、あのジュディ・ガーランドっていう有名なアメリカ女優にしてるじゃないですか、はい、あの方は元奥さんだ。
そうなんですか。
女優で歌手のジュディ・ガーランドは元奥さんだった、デビッド・ローズのね、うん
うん
うん、で、主なヒット曲で1944年に、うん、ホリデーフォーストリングスっていう曲があって、これ聞いたのこれもすごいいいんだよ。
へ、
うん、44年ね、40、はい、だからもう結構前からやってたんだよね。
そうですよね、
うんうん、で、ね、いい曲が1曲あって、
はい、
それもねちょっとあったから、うん、ぜひ聞いてもらいたい。これね、悲しきストリッパーっていう曲が、
おお、すげえタイトルだ
いきなり宇宙探検からいよいよこの悲しきストリッパーっていうの、これ、ね、
はい、
宇宙探検の翌年の曲なんだけど、うん、
じゃあ60年か61年ぐらいってことですね。
61年、61年に1位を獲得してる、
アメリカで
このね、悲しきストリッパーはこれぜひのすけ君にも、
はい、
のすけ君がカバーするのもいいんじゃないかな。
本当ですか。
本当に、なんかビッグバンドの感じがよくて、はい、ストリッパーっていうタイトルなんだけど、多分映画音楽か、なんせこの人、この方劇版をすごい作ってる
ん
だよね。それちょっと聞いてみてくださいよ、これ。いいよね。すごいよ、
最高ですね
もう宇宙からストリップ小屋までこの人に任せておけばもう全然大丈夫、
はい、
デビッド・ローズ、はい、すげえ仕事してるなと思って、
はい、うん、いや、いいな。
このなんかさ、
はい、
なんだろうね、大きな、
はい、
大きな4ビートみたいな、なんつうのこれね。
そうですね、
でっかいビート、
モタルというか、
うん、
こういいですね
すごいよね、
はい、
宇宙描かせても、
うん、
ストリッパー描かせても全然これ、
うん、
本当にそれ風な世界を描けるっていうのはこれ作曲家としてはすごいなと思うよね、うんうん、
そうですよね、
うん、
幅広いですね。
そうだよね、やっぱり先週も言ったけどさ、
はい、
こうドラマの劇版とかをやってる作曲家って、うん、 とにかく幅が広いよね。
そうですよね、
うん、で音ネタをもいっぱい持ってる。フレーズネタ、音ネタ、
うんうんうん
うん、どんな楽器をどうやれば効果が出るのかっていうのを、はい、さっきのホルンじゃないけど、うん、これはトロンボーンがこれ
そうですね、
ね、いなたいよねこれ。
そうです、ポーン。
イントロからしてもいなたかったもんね。これは面白いなと思って、
うん、どんな表情をどの場面で見せるかとかっていうのはやっぱ長けてるんでしょうね。
そうだからもう今のイントロが谷圭さんに吹いてほしかったぐらい、
ね、ああそうですね。
なんか本当に短いシーン使う、
はい、
うん、本当に5秒か6秒の曲でも、はい、すごい効果的にこの人たち作るでしょ、
うん、
もう本当職人だなと思うんだよね。
本当そうですよね。
雰囲気がね、
うん、音ない状態で見るのとあると全然違いますからね。
そうそうそうそうそう、うん、だから、まあ、変な話ドリフの落ち音とかもさ、
はい、
すごい効果的なんだよね、うん、ああいうの、ああいうのがあることで、
はい、
こっちが
そうですね、
うんうん、そこの世界に没頭できるっていう、はい、効果がすごいんだよね、
うん、
やっぱそういったところにね、先週も今週もちょっと行って、
は
い、
うんうんうん、
まあ来週とかもそうしようかなと思ってる、うん、やっぱ海外の昔のドラマの曲を聴くっていうのは面白いな、はい、
う
ん、
そうですよね、
うん、すごい勉強になりますね、うん、というわけでございましてね、
はい、
最近はもうその日本のアニメとか特撮からえらい離れてるところにいますけど、
はい、
時代劇とかやった時もだいぶ離れたけどね。
そうですね。
今日は1959年に NHK で放送されていたという宇宙探検をご紹介いたしました。以上たしいたしらの徹底的テレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。